特集、もしもに備えるいつものつながり。大規模災害時には道路の破損や広範囲にわたる救助活動により救助隊の到着が遅れる可能性があります。阪神・淡路大震災では生き埋めになった人のうち救助隊による救助は約 2%、 近所の人や友人による救助は約 30% でした。備えていたつもりでも建物の倒壊、火災などにより自力ではどうにもできない状況になることがあります。そのような時、支えになるのは近くにいる人です。もしも自宅でタンスの下敷きになってしまったら誰にも気づいてもらえないかも。普段から近所の人と挨拶を交わすなど顔の見える関係を築き、高齢者や幼児がいるなどお互いの状況を知っておくことが災害時の助け合いにつながります。宝塚市内では多世代が顔を合わせるきっかけとなるような防災イベントが町づくり協議会や自治会で実施されています。その一例を紹介します。地域の防災イベント。夜の学校で子どももワクワク、夜間避難所開設訓練。主催、目府小学校区まちづくり協議会。夜の学校なら子どもたちが面白がって来てくれるかなと思い、日没後小学校の体育館に集合して、簡易ベッド VS 段ボールベッドと題したベッドの比較や非常食の牛丼作りなどを行う訓練を企画しました。他にも突然の停電で懐中電灯を頼りに行動する体験など工夫を凝らした訓練を実施、夜間避難時の小学校までの危険箇所の確認や避難所開設の知識も学んでもらいました。当日は親子連れや初参加の人も含め約120人が来てくれました。楽しく訓練をしたことで8歳児の避難所運営を自分事として捉えてもらえていたら嬉しいです。体験して学ぶみんなの防災訓練。主催、宝塚第一小学校区まちづくり協議会。煙が立ち込めるテント内を歩く沿道訓練や、頭を抱えて低い姿勢をとるシェイクアウト訓練など、さまざまな体験型訓練のほか、スマートフォンを活用した安否確認や避難経路の確認といったデジタルの要素も交えた訓練が行われ、約175人が参加しました。イベントに参加してみよう。宝塚防災劇場。テーマはアート×防災。コンサート中の発災を想定した避難訓練や消防体験のほか、人形劇などの芸術を楽しみながら防災を学ぼう。日時、9月28日日曜10時30分から15時30分。場所、文化創造館、花の道、桜橋公園など。詳しくは、宝塚文化創造館、電話 87-1136 まで。月曜休館です。自宅でできるもしもの備え。こんな時、あなたならどうする？正解のないもしもを考えてみよう。とっさの判断が求められる場面でどう動くかを考えたことはありますか？正解はないので、自分の暮らしに合わせて想像してみましょう。家族で話し合うのもおすすめです。1. 夜に地震で電気が消えた。まず何をする？照明、冷蔵庫、エアコン、テレビ。自宅でどんなことに電気を使っているでしょうか？2. 職場で地震。子供が家にいる。帰る？職場に残る？電車が止まっているかもしれません。小規模と大規模の地震でそれぞれ考えてみましょう。3. 地震で家具が倒れてくるかも。固定する？別の部屋に移動させる？あなたの部屋にはどんな家具がありますか？阪神・淡路大震災時の怪我の7割以上が家具類の転倒、落下などによるものでした。4. 避難することになった。ペットも連れていく？慣れない環境でペットが体調を崩すかもしれません。 避難が長期にわたる場合もあります。ストックを見直そう。災害時、支援が届くまでに時間がかかることも。次のリストは、大人1人1週間分の例です。家族構成に応じて、今の備えをチェックしてみましょう。日用品、簡易トイレ35回分、1日5回。トイレットペーパー、常備薬、カセットコンロ、ボンベ6本、LED ライト、ランタン、モバイルバッテリー1個以上。水、食料。水21リットル、1日3リットル。パックご飯、パンなど、缶詰、レトルト食品、お菓子。普段使っているものを少し多めにストックしておきましょう。冷蔵庫や冷凍庫の中の食材もいざという時に食べられます。詳しくは総合防災課電話77-2078までお問い合わせください。